手島美優のお悩み相談室。はい、皆さんどうもこんにちは。手島美優のお悩み相談室2月、こんにちは。
こんにちは。
宇野さんこんにちは。
こんにちは。どうもこんにちは。はい。
あの本当はね、
はい、
2月号じゃん、
はい。
バレンタインだからさ、
はい、
なんかしたかったんだよね。
なんかしたい。
バレンタインデーキースとか歌いたかったんですよね。
あ、そうですか。まずい
よね。
それ著作権的にまずい。
そうなんだよね。
はい、もう歌っちゃったけどね今。
うん、え、これもダメなの？
わかんない。ギリ平気かな。
私音痴だから平気じゃない？
2小節以内だから大丈夫ですね。
あ、そうなんだ。はい、じゃあ次歌ったらもうダメだった。
アウトですね。危なかったですね。
そうなんだ、
はい、
あ、そういうものなんだ。
はい、
音痴だからバレないってことはないんだ。
まあまあでもわかるでしょ今。
わかるか。
わかると思います。はい。
なるほどね。
はい。
はい、というわけでですね。は
い。どういうわけですか。
はい、新年に初めですね。
そうですね。はい、あ、ちょうど1周年ですねこの番組。
あ、そうですね。
はい、
そっか、1月の最後に撮ったのが去年。うん、
確かそうだよね。
あ、そっか、ちょっとエアコン止めていいですか。
あ、はい、これちょっと、え、これどうすんのこれ。
いや、このままでいいと思います。
はい、はい、
なるほど、
うん、
あ、1年経っちゃったんですか。
経ちましたね、僕が振られて1年経ちましたね。
最初のお悩み相談は、
そうです、そうです、そうです、
小野さんの振られたお話でしたね。
そうですね、本当に情けないですね。
いえいえ、
それからずっといないですからね。
うん、
寂しいもんです。
いや、でも1年ですよ、たったの。
1年長かったよ。
いや、まあ長いんですけど、
うんうん、
長いけどさ、
うん、
長いけど、だって何年生きてきたんですか今まで。
うるせえな。もうすぐ40になっちゃいますね。39です今。
39年生きてきたうちの、
はいはい、1年長いよ。
直近の1年いなかったんでしょ、
うん、きついよ。
そっか、
寂しいです。
彼女欲しい。
正直、はい、バレンタインのチョコを募集してます。
そうだよね、
はい、2月といえば FM 熊谷がうまくいってれば開局しているはずなんですけど、なんかずっとこう言って伸び伸びできちゃってるんで、
うん、
あんまりこう言えないというか、現時点でね、
うん、
実ははっきりしたことが言えない状況で、うん、
はい、はっきりしたことっていうのは、
うん、周波数とかね、
あ、
まあ、開局日もね含め
周波数ね。
そうなんですよ。ただこのラジオが流れてくる頃にはもう発表されてるかもしれないんで。
2月1日ですよ。
はい、
もうすぐじゃん。
そう、ぼちぼちなんですよ、
うん、
はい、1月中にはみたいな、うん、目処は立ちそうなとこなんですけど、わかんないですね。
私が去年始めた時にもう FM 熊谷の話をしてたわけですよ、
はい、
ってことはその前からずっと考えていたってことでしょ、
はい、
私が言いたいのはね、
はい、
何カ年計画ですかって話。
ああ、8年。
8年
ええ、このヤバイラジオが始まってからです。
マジ？
はい、2011年から。
おマジですかそれは。
おマジですよ。
あ、そうだって8年って言ったらさ、
はいはい、もうすぐ
私さ、
はいはい、あ、そういうことね。
なんちゃい
だ今。21ちゃい
でち
ゅちょでちゅか、
聞いてください。私ほんと繰り上がりとかできないんで。
やべえ、今俺ももうあんな13歳。
13足す8は21、
うん、
じゃあ20、じゃあ13歳か。
13歳か。あ、まあ、
そんなでもなかったね。
中2。
そっか、中2だね。
その時に俺はこのヤバイラジオを立ち上げたんだね。
大人ですね。
不思議ですね。
当たり前ですけど。
あ、そうですね。
大人ですね、
はい、
そっか、そんなにかかるんですか、
うん、
じゃあ私結構すごくないですかそのタイミングで今。
そうですよ、
ここにいることが、
はい、っていうか私の人生で今一番いいとこですから、
うん、
いいとこっていう。
そうよね。
そう、はい、
これからって感じですね。
はい、一番いいとこ今見てるんですよ、はい、
おめでとうございます。まあまだ言えないね。
ああ、そうね、
してからにしましょうね。
はいはい
はい、
はい、
交互期待ってことで。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
ドキドキ、お願いします。
はい、お悩み相談が、
お、そうですね、
来たんですよ。
来ましたね。
来たんですよ、はい、2ヶ月連続で来てる。嬉しい、
そうだね、
はい、すごい当たり前のこと言ったけど嬉しい、
はい、
これは嬉しいです。ありがとうございます。 やばいですよね。あのお悩み相談室って言ってんのにさ、うん、2ヶ月連続でお悩み来たことにすごく喜んでる私たちって結構やばいよね、
いや本当にありがたいですね。
はい、ではは
い、
読みます。めめさん、こんにちは。この前前橋でカランコエの花を見に行きました。舞台挨拶お疲れ様でした。悩みですが、私は来月で25歳になります。自分では全然実感がなく、20歳ぐらいの時と同じ気持ちで過ごしています。むしろ今の方が自由なくらいです。同級生の友達はもうみそじだとか言ってたり、でも結婚を考える相手もいないし、そろそろいろいろ気にした方がいいのか、でもそんな気も湧かないのですが、どんな心持ちで25歳を過ごしたらかっこいいか、アドバイスいただけませんか。ということでした。
お
めめさん、
すごいですね、
うん、25歳、なんか先月も25歳になった
そうですね。
同じ人、
同じ人じゃないんじゃないかな、ね、これは女性なんじゃないですか、ひょっとしたら。
なんかさ、うん、文章で意外と読み取るのってさ、
うん、
難しい。でも女性っぽいですよね、
うんうん、私はを25歳で男子はまだ使わないような気がするんですよ。
ああなるほどね、は
い、私ぐらいになると、
うん、
私は
今ちょっとナチュラルに使ってきましたね、
私
ちゃんと年、はい、そう取ってますよっていう、
はい、
重ねてますよっていうアピールですね、
うん、はい、そうでございます。
はい、女性の方ですかね。
面白いのが、それを21歳の、うん、手島美優さんに聞くん
です。いや本当それですね、確かに、はい、
うん、
あれびっくりしてる、えこれ間違ってないですか、私今21歳なんですけど大丈夫ですかね、
うん、
あれかな、
21歳だと思われてないんじゃないですか、もっと上だと。
いやでも25歳以上に見える、こんなトンチンカンな感じで。
でもね、舞台挨拶とかすごいしっかりされていたんで。
されていました、
はい、
私、
はい、
あ、
しっかりされていたんで大したもんだなと。ああ女優って怖えなと思って。
そうですよ、カランコエね、はい、
うん、
小野さん来てくれましたからね、
はい、はい、
うん、
ほんとね、
初日にね、
ほんとね、
うん、なんすか、
いやほんとに毎月のようにな
んか私の催し
事
に、
催し、そうそう、
催し事っていうよね、
言いますね、
言いますよね、
はい、あ、
よ
かったよかった、言います、言います、
に
あいつは何なんだと、そろそろ思われた
と、
思われ
てる頃なんじゃないかなと、よく出演するから、
そう、あいつは何なんだと。はい、
私のファンのおじさんです。
まあそうですね、まあそうでございます、大ファンでございます、
うん、ありがとうございます、
はい、
そうですね、カランコエを上映したっていうお知らせをまずしてなかったんですけど、うん、そう、あのすごくお客さんたくさん来てくださいました、うん、あの映画館がね、あのシネマ前橋シネマハウスさんで上映したんですけど、
うん、
そのまだ1年ちょっととしか経ってないんですよ、できてから、
うん、
から劇場自体のこう宣伝力とか力とかもあんまりなくって、うん、うんみたいな感じの話をしていたんですけれど、
うん、
やっぱあの作品を、ね、いろんなところで上映してもらって、お客様の本当に熱い感想でいろんな劇場へと作品が動いてってるので、うん、なんかそういう力もあり、まあ、私もだいぶ宣伝頑張ったと思うんですけど、うん、まあ、まだまだだなとは思いましたけど、うん、なんか地方で上映してこれだけお客さん来てくれれば、うん、あとこれだけ感じ取って帰ってくれれば、うん、もう本当に本当に大満足っていう感じの2週間でした、
はいはい、お疲れ様でした、は
い、ありがとうございました、
うん、
はい、でその舞台挨拶に来ていただいたわけですね、はい、そうですね、うん、それで私21歳って言った気がしたけど、泣いてなかったかな、
うんうん、
まあまあいいでしょう、年齢は関係ないです、うん、
はい、
私21歳のこの小娘ちゃんからしてどう思いますかってことだもんね、
はいはい、そうですね、はい、
うん、みそじか、
まあ憧れる25歳でもいいかもしれないですしね、
うん、そうね、私が25歳だったらね、はい、うん、ちょっと結婚は匂わせっておきたいかなって感じ、まあ、そんなのも本当タイミングですから、か、はいはい、相手とのタイミングですから、
はい、はいはい、
まあ、一概にねこう絶対25でとかは思ってないですけど、
うん
うんうん、そうね、自分の人生設計って意外と私は考える方なんですよね、だからなんかその、まあ、だから枠にとらわれている面もあるかもしれないです、うん、意外と、うん、その逆算してさ、
はいはいはい、
なんかじゃあ今頑張んないととか今こっちは頑張んなくていいかもとかさ、
うん、
思っちゃうので、
うん
うん、そうですね、また女性ってってね、
うんうん、
ちょっとね
違いますよね、男性の25歳と女性の25歳って全く多分違うんでしょうね、
うん、
男だったらまだまだですけれどもね、
うんうんうん、
ね、 24、5がお肌の曲がり角なんつって気にしてね。
確かに、
はい、でもね、すごい大真面目に話すと、
うん、
まあそれこそ私は男なんでっていうのもあるかもしれないですけど、自分が25の頃は何も考えてなかったね、うん、あんまり人生設計とか、
うん、
まあそれこそ
何してた、
あ、前のバンドでねチヤホヤされてたという
か、爆売れした時ですか、
まあまあそこそこ売れてたので、まあ、強いて言えばもっとどうやったら売れるのかとか、うん、もっといい曲を作ろうとか、そこに向き合ってた、その将来とかじゃなくてその時その時、まあ、今もそうなんですけどね、
うん、
そうで、そもそもですよ、覆すようなこと言うけど、
うん、
そう、どんな心持ちで25歳を過ごしたらかっこいいかと言ってますが、
うん、
僕はかっこよさを求めなくていいと思ってる人間なんで。
なるほど、はい、日常に、
そう、
だから人生に、
そうそう、うん、かっこよく生きようとすると息苦しいので。
なるほどね、
はい、まあもちろんいいんですけど、それは選択肢として、
うん、
かっこよく生きたければかっこよく生きればいいんですけど、
うんうんうん、
僕は自分に素直に生きてる、それだけなんですよね、うんうん、かっこいい、
あめっちゃ面白かった今これ言ってる俺かっこいいってこと。
そうそう、
なるほど、かっこいいですよ、なさん、
ちょっと俺なりの格好つけをしちゃいました、
うん、す
いませ
んでした。なるほどね、
はい、
そうね、男の人、私もなんか意外と男の人って何も考えてないのかなとか思っちゃうな、
うんうんうん、
女の人よりかはやっぱ考えてない、
ね、そうかもしれないね、
うん、まあ、でも人によるのかな、うん、私もでもそんなことじゃ考えてないと思う、
うん、
なんか直近のことを全然考えないんですよ、
うんうんうんうん、
その将来のことばっか考えてて、
あ、そうなんだ、
心配とかね、不安とかは将来の結構いつになるのやらみたいな先のことばっか考えてて、それこそ、うん、なんか1ヶ月後2ヶ月後の目標とか全く決めてないですし、
うんうん、
今年どうしようみたいな抱負とかも本当にぶっちゃけ、
うんうん、
本気で叶えようと思ってない。
そっか、
うん、なんか毎年さ、こう抱負はさ、
うん、
一応持つべきじゃん、でも、うん、持ってなくて、
うん、
目標とか、
うん、
いろんなラジオとかね、それこそ、
うんうん、
ゲストで呼んでもらったりとか、うん、なんかトークしたりとか、
はい、
取材されたりとか、うん、そういう時に目標とかってありますかって聞かれるんですけど、うん、私毎回ないですって答えちゃうんだよね、
いいっすかっこいいっす、
なんでなんで
言えなかった俺若い時は。
確かに言うのちょっとあれかも、
うんうん、
なんか、
なんか、
ね、
言っちゃいけないような気もしてたし、
うん、
まあ、第一すごい、なんだろう、うん、上昇志向ってなんつうの、はい、
持ってたんですか。
ありました、
うん、
それこそ天下取るじゃないけど、
うんうんうん、
うん、やるからには世界に出てやるぐらいな気持ちでやってましたね、
うん
うん
うん、私はね、なんかその、まあ、目標そんなないっすっていうと、
うんうん、
ちょっとまあ確かに責任感ないような感じに聞こえますけど、うんうん、なんか、うん、でもさ、なんかなくないなくないって言うといやいやいやあれなんだけど、
いやいや意外でしたそれは、
うん、なんか、
うん、
こう絶対何になりますって言えないんですよね、うん、なんか、なんか、うん、別にその時そう思ってもそれがちょっとしたら、
うん、
そうじゃなくなるかもしれない、
うん、じゃあ、まあね、そうですそうです、
なんか1年の抱負ってそれこそ決めて1年間でここまでって思ってても、うん、別にそれがよしではないなって思うタイミングって来るかもしれないじゃん、
まあそうなんだよね、
なんかそうなった時に縛られたくないんですよ、
うん、そうなんですよ、
ね、それでこれ、あ、できなかったんだ自分、
うんうん、
ああ全然ダメな人間だなって思うのも嫌なの、う
ん、でもこれがね、さっきちょうどオープニングで触れた、
うん、
ほら
ラジオバレンタインでキス
じゃなくて、あのね、時間がかかるものもあるのよ。
なるほどね。
そうそう。だから、
そっか。
そうなのよ。だから、必ずしもその時その時だけでいいとも限らないのかなって思ってる。
うん。
うん、もちろん、いいんですよ。その時その時に素直に生きれば、
うん。
なんだけど、燃やし続けた方がいいこともあるし、
うん、
そうじゃないと、やっぱり実現しないから、そうすると、もったいないのかなって思うこともあるので、
うん。
うん、だから、それはケースバイケースで。うん、だから正直言うと8年もね、このラジオの活動って、
うん、
結構途中で諦めそうになったりとかしたんですよ、
うん
うん、だけどその先に何があるかをやっぱり考えて、その先にっていうのは自分がやりたいのはラジオではなくて、
うん、
ラジオを使っていろんな人の夢だったりやりたいことだったりアイデアだったりっていうのを発信して、でそれに共感した人が、じゃあ僕も手伝うよ、私もそういう夢を見るよっていうような風になって、みんなが元気になったらいいなっていう、はい、それが僕の中で、 まあ、町づくりの理想なんで、それを成し遂げるためにはそうこれを続けるしかないなって思ったんで、うん、だからなんだろうね、それがあればいいね、うん、それがあの、うんうん、その具体的 な物事ではなくて、うん、こうありたい、こうしたい、自分はこういうふうになんて言うんだろう、うん、役に立ちたいというか、
うんうんうん
うん、多分絶対じゃないんだけど、それを、まあ、25歳で見つけてもいいし、
うん、
見つけなくてもいいけども、
うん
うん、一個それはあるかもなと思います。
そうですね、皆さんのやってることをやっぱその FM に関して言うと、そうですよね、うん、その開局までの8年間、うん、8年かかったら8年間ですけど、うん、その年間通していろんな人の、
うん、
に希望を与えているとか巻き込んでるとか、うん、なんかその、うん、そこまでの年数がさ、
うん、
もう意味あるじゃない、そうですね、とかそれの成果として開局になるわけじゃん、うん、開局から始まるんだけども、うん、それまでの人間関係づくりとか、
はいはい、そうですね、
なんかそういう広がり方が意味を持ってるわけじゃないですか、うんうん、
はい、
なんかそうね、でも私も意外とその直近1年の目標を立てないっていうのはそういうことかも、うん、人生通してどうしたいかみたいなことかも、
はい
はい、すごくなんだろう、漠然としてる、
うんうんうん、
だから絶対これこうしたいとか、うん、痩せたいとか、うん、痩せたいんだけどねしょっちゅう痩せたいですけど、
そうですか、
しょっちゅう痩せたいけど、うん、なんかもうちょっとこうふんわりしててもいいのかなって思う、
うん
う
ん、
その理想像というか、未来に想像する姿は、
うんうん、
だから別になんかこうこうしないといけないとか、それこそ年齢で縛られるものではないと思うんですよね、
うんうんうんうん、
まあ、女性の場合はね、
うん、
なんかその子供を産む、結婚したいとかはあるかもしれないですけど、うん、なんかそのね、結婚考える相手もいないっておっしゃってるので、
うん、
あのやりたいことの優先で考えればいいのかなとか思います。
うんうんうん、そうですね、本当そうです、ね、
絶対25で結婚したいって思ったらそのために行動するし、
うんうんう
ん、27で子供を産みたいって思ったらそのために行動するし、
うん、
なんかそういうのが特に今のところなかったら、それを優先しないで生きていても全く問題ないと思います、
うんうん、
私は、
うんうん、そうそう、あの結局自分で納得いってないと、
うん、そう、
辛いの、あのこっちの方がいいとか悪いとかって世間一般ではあるけど、
うん、
そうじゃないの、自分自身なんですよ、
うん、
はい、だからそうです、
そう、ね、納得できてる状態がマジ超かっこいいと思います、
うんうんうん、
何がかっこいいかっていうのは、
はいはい、
どんな心持ちで25歳をっておっしゃってますけど、
うんうん
うん、その自分の今の状態に納得しながら生きてる人が一番かっこいいなって思いますね、うん
はいはい、
もちろんな悩んじゃダメってことじゃないんだけど、
はいはいはい、
日々悩んでますけど私も、はいはい、ただなんか今の状態にちゃんと満足してやることをやってって思って生きている25歳はとってもかっこいいと思いますね、
うん、
女性でも男性でも、
はい、そんな25歳でした僕は。
あ、そう、
ええ、
うん、かっこよかったんですね、じゃあ、
ええ、
なんかすごいチヤホヤしてますね私今日。あ、そんなことない、
ありがとうございます、
いつもけなしすぎですか。
そうですね、
失礼しました、
ね、はい、
よくしてくれるおじさんって言ってますから、
ね、そうですね、はい、合ってます。
失礼しました、はい、ちなみに宇野さん今後の目標とかありますか。
はい、今後だから今後の目標っていうかやっぱり
こっから、
こっからですか、
うん、
うん、こっから
今ここから
俺、ね、本当にねこんなこと言うといい人かって思われちゃうんですけど、
うん、
本当に役に立ちたい人のなんかそれはねごめん、人のためとかなんか言えば言うほど綺麗事なんですけど自分が気持ちいいんですよ、
うん、
あ、俺がやったからこんなことになったなみたいな、
うん、
そうだ、どっちかっていうとうぬぼれに近いんですけど、
うん
うん、自分が何かをしたことによってその人がなんか救われたとか、
うん
うん、なんか楽しいとか、うん、だからねそこはね、うん、本当はね自分自身のこともっとよく考えなきゃいけないんだろうなって思いながら、
うん
うん、そういう癖がありますね昔からね。
でもそれできる人とできない人いますからね、
はい、うん、でも無責任ですけどね。
どうして？
結構
人の役に立ちたいのに、
立ちたいのに、
うん、
結構中途半端かもしんない、あの貫けない。
宇野さんのお悩み相談になってるよ、もしかしてこれ。
そうそう、
そっちの傾向に行ってますか。
なってますね。
またもう一回やります、去年と一緒
で。
宇野さんのお悩み相談しますか。
え、聞いてくれますか。
悩みあるんかい、
はい、
あるんかい。
ありますわ。
なるほど、
そうっすよ、ずっと悩みはつきませんね、
うんうん、そうね、はい、まあでもめめさんのお悩み相談に関してはそんな感じですかね、
はい、
うん、 なんかでもさ、そう思ったんですけど、うん、こういう風に顔の見えない人からお悩み来るとさ、
うん、
こう言いやすいね。
あ
だってなんか立場がさ、別にあの上下つけるわけじゃないけど、どうしてもその人の前情報がさ入ってしまって、言えること言えないことを自分で選択してしまうじゃないですか。
なるほど。
こういう状態で来ていただけると本当に自分の思ってることを、
そっか、
何のねフィルターもかけずに喋れるので、
そっか、俺逆ですけどね。
ああ、人に合わせてるタイプ。
どんな人か前情報というか、その人によって多分アドバイス違うような気がするし、
確かに、
うん、
それもそうですね。
はい、そうだから大丈夫かなって不安ですけどね、こうやって話してみてね、うん、はい、
うん、まあでも私たちはお悩み相談を引き続きお待ちしております。
そうですね、
はい、
はい、
よろしくお願いします。はい、今月の2月ですね、2月の17日日曜日に、群馬の物語指揮する作太郎という題で、臨光閣って知ってます？
知らないです。臨光閣、
臨光閣、群馬に住んでる方、前橋の方だったらもしかしたら知ってるかもしれないんですけど、臨光閣っていう、
どういう字ですか？
これ
臨時のこれって見えないから、臨時の臨に江戸の絵に何とか角の角ですね。
はい、何とか角の角雑、えらっぽい角ですよね。えらい字な感じの角ですね、
はいはい、門構えに角字の角ですね。そうそうそ
う、
はい、
これ臨光閣っていう、
うん
う
ん、
これ群馬県の前橋市大手町にある、はい、大手町ってのは結構町中の方ですね、うん、にある、あ、前橋公園とかの近くにあるんですけど、これ国の重要文化財に指定されてるんですよ。本館と別館と茶室があって、はいはい、それが国の重要文化財になってるんですけど、
うんうん、
写真があるとすごく分かりやすいんですけど、はい、すごいよこれ、すごい、なんか庭園とかもめっちゃすごいです。もう本当タイムスリップみたい、タイムスリップしたみたいな感じになってて、これは、うん、なんかでも観光で多分みんな行くとこなんですよ、
うんうんうんうん、
だけど今年からちょっとその文化、うん、前橋の文化をこうもうちょっといろんな人に知らしめようっていう計画があって、それでこういうところでこうイベントをするっていうのをになって、まあその観光でね行くだけならまあいいんだけど、プラス文化についていろんなことをねイベントをすると、そっちに興味がある人がまた来るじゃん、でこう交わるじゃない、で結果的に人口が多くなるじゃない、そこに足を運ぶ人が、
はい、交流人口がね、はい、
え、言ってること変ですか？
変じゃないですよ。
変じゃないよね。コラボレーションってことです、
はい、
双方に趣味のある人のコラボレーションってことです、
はい、
わかりますか、
はい、
動員が増えるってことです。
あ、はい、あ、そうですね。
わかりますか？
わかりました。ありがとうございます。わかりやすい説明ありがとうございます。
はい、そう、ここでですね、はい、萩原作太郎と音楽っていうのをテーマに、
はい、
マンドリン奏者だったんですよ、もともと作太郎って。知ってます？
知らなかったっす。
マンドリン奏者だったんですけど、の作太郎が臨光閣で演奏してた曲の再演、
う
ん、再現みたいな感じの、
う
ん、とか、あと作太郎の詩ね、
う
ん、詩を、まあ私は言っちゃうけど、うん、詩を読むんです、うん、
あ、よかった、マンドリンかと思って
さすがにちょっと練習しないといけないね、
はい
は
い
は
い、
そう、私は詩と散文を、作太郎の詩と散文を読ませていただくんですけど、その他にこの作太郎の詩を元にして、
うんうん、
作曲したアーティストの人が、たちが来たりとか、
う
ん、あともちろんあれですね、作美さん、
ほうほうほう、
お孫さんの萩原作太郎のお孫さんの萩原作美さんが来たりとか、あと群馬交響楽団、群響ってやつですね、の演奏があります。それこそそのマンドリンで作太郎がやったマンドリンの演奏を、
うん、
もうちょっと複雑な、うん、となんていうのこれ、弦楽四重演、四重奏演奏、
うんうんうん、
ちょっと詳しくないからなんともたどたどしい感じになっちゃいますけど、マンドリンだけじゃなくていろんな楽器で再現する、
はいはいはいはい、
ちょっと編曲し直して、はいはい、っていうような感じで、
はい、
2月の17日に臨光閣でやります、
はい、
で1部2部3部あって、
うん、
私は2部に出ます、
はい、
一部は作太郎を歌う、うん、なんかこれかっこいいよね。一部は作太郎を歌う、うん、でここで多分詩を元にいろんな曲を作った方、うん、アーティストの人の演奏だったり発表が聞けて、うん、で第2部が作太郎を声にする、うん、これですね。私は詩を読みます、はい、あと3文も読みます、はい、ここにあの作美さんが出ますね、うんうんうん、あと前橋育英高校の生徒さんと桐生女子高校の生徒さん、このお二人も詩の朗読で来るんですけど、うん、この二人はあの NHK のあと放送部のコンクールで賞を取った方、
すごい人たちに囲まれてるじゃないですか。
はい、本当すいません、はい、本当すいません、
いやさすがですね。
いやいや本当すいません、だから本気でやんないといけない、本当にありがたい。で第3部が作太郎を音楽する、かっこいいよね、音楽するって、ああ、ね、音楽をさ動詞にしてるわけです。
そっか、
音楽する、うん、これであれですね、群教の方々が演奏してくださるんですけど、うん、これが13時開演、はい、会場が12時30分ですね、はい、これがチケットピアで2000円なんですけど、はい、予約できます。
へ
え、これ放送するのが2月1日なんで、はい、その日からでも全然間に合う、う
ん、要予約な感じなんですね。
そうですね、完全予約制でございますね。
なるほど、
はい、群馬の物語指揮する作太郎、
はい、
これは私が知り合いのところにはチラシを置きに行きますが、うん、文学館とか、うん、市の施設だったら置いてあるんじゃないかなと思いますね、うん、このチラシが。まあ、でもラジオを聞いてくださった方はあのチケットピアにて購入できますので、もし興味ありましたらよろしくお願いします。頑張ります。ほいということで、
ほいほいですか。
はい、はい、寒いからね。
寒いっすね、うん、
あのだって2月って一番寒くない、
うん、
私は1月より2月とか寒いと思うんですよ、
はいはい、
あのあんま寒いとさイライラしてくるよね、
は
い、わかる。私寒くてブチ切れることよくありますから。
ああ、そうです
か。あんまり普段こういろんな人にイライラしないんですけど、はい、怒ったりもしないんだけど、うんうん、寒いのだけはブチ切れますね、
うん、
機嫌悪いなって思ったら多分寒い。
そうですね、
雪とか降ってるともうブチ切れまくりですね、
はい、この時期注意ですね。
はい、私に、はい、天気予報みたいなね、はい、寒い日には手島さんの、はい、起伏が激しい、
はい、
感情の起伏が激しいかもしれないです、はいはい、あのどうぞお付き合いよろしくお願いします。はい、はい、というわけでまた来月お会いしましょう、はい、バイバーイ、はい。